結婚式やお葬式があった後、会食の時になると、参列者の方から質問をよく受けることがあります。多分普段キリスト教に縁のない巷の方々にとって牧師が身近にこうやってきたっていう状況は、普段から疑問に思っている宗教のこと、キリスト教のこと、教会のこと、そしてまた牧師自身についてこう聞きたいことがいろいろあるんだろうなっていうのが、そういう時を通して分かることがあります。で、先週の勝井和子さんのお葬式の後も、遺族の方から、先生なんで牧師になったんですかっていうことを聞かれて、それなりにこう答えてはいたんですけれども、ただ本当にこう牧師になる、その牧師という務めの大変さ、そのことをこう考えたとき、私は今日のヘブライ書の御言葉がいつも思い浮かぶんですね。今日の聖書に出てきたこの剣を手にすること、それが牧師という務めの本当に大変な部分だと思っております。普通に言えば牧師になるためには神学校に行って勉強して、教団の試験に合格してなるわけですけれども、その外から与えられる通過地点はともかくとして、本当にその自分の内面でこの務めをいかに受け止めるかですね。で、神学校に入って2年目の時、私少しうつ気味になった時期があります。それこそある意味素直に草深を離れて金沢教会で信仰生活している時、神の言葉をこう生活を、投げ打ってこう語る牧師という務めがあるっていうことが分かって、こうそれを志しましたけれども、実際その牧師になろうと歩み始めて2年目、その恐れ多さを改めて実感させられた時期があります。その神の言葉を語るということは、自分が人間に過ぎない私が神のように振る舞うことは決してできないけれども、しかしだからといってその神の言葉というものを鈍らせることもできない。で、本当にその葛藤が起こってきたんですね。で、多分この悩み続けた時期は数週間じゃなくて数ヶ月の単位であったと。クラスメートが本当に飯田君は時期暗かったと、でも祈りを持ってずっと支えていてくれた、何も言わずにこう支えていてくれた友がいたっていうのはありがたいことなんですけれども、ただ本当にその神の言葉という剣、その刃の上を歩かなければいけないような、本当にその考えにとらわれてしまっていたんですね。自分が神のようになることもできないけれども、神の言葉を語らなければいけない、その綱渡りの上でどちらに転ぶこともできない、本当にこう暗闇の中に陥れられていたような時期があります。ただいかにしてそれをこう乗り越えることができたかといったら、そうした私を、で、これは私に限らず牧師、神の言葉を語るもの全てにとってそうですけれども、なぜこの務めをこう人が担わなければいけないのか、担っていくことができるのか、その時の助けはイエス様しかいないと、ある意味単純な答えなんですけれども、そのイエス様がこの私を支えていてくれるから綱渡りもできる、白氷の上をこう歩くような真似もできる、 でそのイエス様というのは本当に誠に神でありながら誠に人となられた、そのお方に支えられてこそ、こう神の言葉を人が語ることができる、まあ、そうしたこう認識に至り、まあそれを我がものと自分の確信とすることができて、まあ、今に至るわけであります。今日の聖書に出てくるその神の言葉は生きており力を発揮し、どんな諸刃の剣よりも鋭く、精神と霊、関節と骨髄とを切り離すほどに差し通して心の思いや考えを見分けることができる、この剣を扱うということは非常に危険なことであります。今読んだヘブライ書の語り口を言い換えるのであれば、人の一番奥深いところをも先切り開いてしまう、それは私たち人間にとって本当に嫌なこと、私たちは自分の殻に閉じこもりたい、そのように思う時があります。自分の小さな安全と思える世界に逃げ込みたい、そのような時があります。そしてそれは私たちがこの世を生きていく上で実際に必要なことなんですけれども、時にそうした逃れ場に行かなければいけないということは必要ですけれども、神の言葉を本当に聞くということは、その私たちがこの世で得たいと願っている隠れ場、それが切り裂かれてしまうことでもあるわけです。昔取った杵柄になりますけれども、私は一般の大学の時代に、まあ、心理学を学んでおりまして、まあ、かつての登校拒否、当時の言い方ですと不登校というね、ものについてもこうレクチャーを受けたことがあります。で多分親からしたら、あるいは学校の先生からしたら、普通にこうやるべきことがやれないっていう問題に思えるかもしれないけれども、けどやっぱり学校に行くことができないその子ども自身にとってみれば、自分の身にやっぱり危険が及ぶ、それをきちんと察知してきちんと学校に行かないということで対応ができるということは、裏を返せば適切な行動が取れる、ちゃんと自己判断している、そして家に引きこもるっていうのは、まあ問題に思えるかもしれませんけど、本当に自分の安心できる場、安全な場というものを見定めてそこにいる、そうした避難所がこう必要なこともあるわけですね。まあ、現代最近であれば、それが単に学校の問題だけでなく、大人になっても社会に出ても引きこもるということもあるし、親の年金が続く限り子どもは引きこもりを続けたいと、80、50問題っていうものもこう顕著になってきているところがあります。まあそれを看過していいかどうかっていうところはありますけれども、ただ私たちはそのように逃れ場が本当に必要な時があるということです。でそうした時に神様に私たちを助けてくれと祈り求めること、それも大いに結構だと思うのですね。教会の皆さん真面目ですから、私の信仰は困った時の神頼みでしかないってこう言われる方非常に多いんですけれども、でもまあまずはそれが入り口になるっていうのが現実だと思うんですね。そして神様は決してケチなお方じゃなくて、聖書の中でもこうきちんと言っている、今日の聖書箇所ではありませんけれども、ルカによる福音書の11章で、まあ、友達が真夜中にパンを貸してくれと言いに来た、で当然真夜中にそんなわざわざ、扉を開けて家の中のものを差し出すなんてしたかないけれども、友達がしきりと願うのでその通りにしたという話がありますね。それに続いて言われるのが、そこで私は言っておく、求めなさい、そうすれば与えられる、 探しなさい、そうすれば見つかる。門を叩きなさい、そうすれば開かれる。あなた方の中に魚を欲しがる子供に魚の代わりに蛇を与える父親がいるだろうか。また卵を欲しがるのにサソリを与える父親がいるだろうか。このようにあなた方は悪いものでありながらも自分の子供には良いものを与えることを知っている。まして天の父は求める者に聖霊をくださる。またペトロの手紙1では、思い煩いは何もかも神にお任せしなさい、神があなた方の心、あなた方のことを心にかけていてくださるからですと言われています。神様が私たち人間の窮状をご存知であり、そこに必要な守り導きを与えてくださること、これは信仰の本当に基本だと思うんですね。ただ聖書が語る信仰は決してそこだけでは終わらないということも、やはり私たちは捉えていかなければいけません。今日の旧約の聖書箇所、荒野を旅するイスラエルが、水がなくて困った時、その時神様がモーセに与えられた指示でありますね。そしてその通りモーセが奇跡を行った杖で岩を打つと水が出て、民は水を飲むことができた。困ったことが神様によって助けられたという一つの事例であります。ただ単にここでイスラエルの人々は、水がなくて困っていた、その渇きが癒されてよかったよかったで終わるわけではない。先週の御言葉にもありましたけれども、神様が荒れ野でイスラエルの人々を試練に合わせたのは、それを通して本当にイスラエルの人々が神様を信じ頼るようになる、そして神の民を形成していくことになる。今日の出エジプト記の箇所でも、もちろんモーセがあの海を分けた奇跡の杖で水をも出したというふうに読めますけれども、そこに長老の介添えが出てくる、そして民全体に行き当たる恵みがある。これは先週の2匹の魚と5つのパンの奇跡と同じように、神様が奇跡を通して神の民を形作っていきたい。神様に愛され、神様に守られ、そこで羊として養われ、その羊の喜びを大きくしていく、そのような群れを神様が望んでおられる印であるわけですね。神様に本当に私たちの窮状に際して頼っていく、その時私たち人間の側でも自己吟味を加えるのであれば、幼子のようにただ自分が困っている、その必要に応じて神様を利用しようとするだけでなくて、本当に私たちの側でも自覚的に神様を捉えていくのであれば、私たちは人生の中で、自分の人生の中でどこに十字架をあてがうべきなのか、それをこう絶えず見定めていかなければいけません。これは本当に具体的な話で、皆さんの先週1週間の生活を振り返ったとき、どこに十字架が必要であったか、誰かと仲違いしたとき、誰かを許せないと思ったとき、あるいは逆に自分が至らぬことをしてしまい、人に迷惑をかけた、人を怒らせた、その現場に十字架は必要なものであります。十字架は私たちの罪を許す印であります。私たちの生活の中、 どこに十字架を立てていかなければいけないのか、そのことを絶えず吟味していく、そういう信仰生活が私たちには問われているかと思います。ただ下手をするとそこまでしか考えられないと、イエス様に対して私たちは素直に向かい合うことができなくなってしまう。この要素は決して否定するものではないのですけれども、私の罪のためにイエス様が十字架にかかってくださった、下手をするとそれはイエス様は確かにありがたいけれども、私自身がやはりこう救われない、そのようなことにもなりかねないところがあるのですね。ただ十字架の意味は単に私たちの罪を許す、それだけではない。この私の至らなさにしか私たちが気づけなければ、十字架が痛ましいもの、嘆かわしいものにもなりかねないけれども、十字架は私の罪だけを許すのではなく、私の隣人の罪をも許し、この世の罪をも許すものである。十字架はいわば新しい世界、神様の世界への入り口であります。十字架を扉にして神様の世界を今の世にあっては覗き見し、そして私たちはそこに入っていくことができます。晴れ作正秀という、カトリックの神父がいるのですけれども、その人が書いた本の中でこのように言われている。普通救いを求める、例えば病気になって困っていると言ったら、普通はまずこの自分が困っている病気が治ることを求めていきます。けれども本当にキリスト教の信仰においては、病気が治っても治らなくても神様に愛されていることに感謝し、試練を神の御心として受け入れ、永遠の命を信じて希望のうちに今この時を生きる、それが私たちキリスト教の信仰だというわけですね。ここで言われている病気を、例えば老いに関して言い換えることもできるかと思います。実際皆さんの話をいろいろ聞いていると、年を取ってきて困ったっていうことをやたら聞くわけです。でも老いが治っても治らなくても神様に愛されていることに感謝し、試練を神の御心として受け入れ、永遠の命を信じて希望のうちに今この時を生きる、そのようにこう私たち自身の認識を改めていくのが信仰かと思う。確かに体にとってつらいこと、精神にとってつらいこと、老いに付随してさまざまなことが湧き上がってくるだろうし、なかなかそれがこの世では解決できない。けれども単にそれがこう自分にとって都合よく取り除かれる、自分にとって都合よく改善されるというだけじゃなくて、この試練の時を通して神様と共に歩んでいく、そうした道が私たちの信仰によって与えられるはずであります。病気でなくとも老いでなくとも、今本当に自分が思い悩んでいること、それこそ引きこもりであってもいいし、何でもその自分の課題をこれと同じように受け止めていくことが信仰によってできるものであります。ここに至って私たちは御国が来ますということを実感できるはずであります。単に自分にとって都合のいいように神様を利用するような仕方で困った神頼みをするのではなく、さまざまな道を経て試練を経て本当に神様と共に歩むとき、 私たちの願いが叶うかどうかではない。神様の御心が実現する、そのような新しい世界の中に私たちが生きていくことを求めていけるようになるのです。十字架は私の罪のため、それだけしか見ていないと痛ましいものとしか思えないかもしれません。しかし十字架は新しい世界、神様の世界の入り口として輝くものであります。それこそ草深で、この礼拝堂で礼拝をしている私たちが見ている十字架、その向こうから光が差し込んできていることを私たちは絶えず確認しているはずであります。十字架は新しい世界への扉である。それを私たちは受け止めていきたい。私たちの人生にも光が差し来る十字架をあてがっていくのです。神の言葉の剣によって精神と霊、関節と骨髄とを切り離すほどに差し貫かれて、時に私たちはボロボロになるかと思いきや、全く新しい心の思いや考えが生まれてくるものであります。イスラエルの荒野の旅路が証ししているように、私たちの困難や困惑に際しても神様は道を切り開かれることを、かつてから神の民には証ししてまいりました。ヘブライ書の聖書箇所の後半に出てくる同情、これは神様が私たち人間の状況を本当に深く憐れみ、イエス様が人となって私たちのそばに来てくださった、神様の接近が私たちのすぐそばにまで来てくださったことを、この同情は証ししています。そしてそれに基づいて限りのない憐れみや恵みを私たちは受け取ることができるのです。神でありながら人と等しくなられたお方は、私たちのすべてを支えていてくださいます。私が牧師として立つとき、そのイエス様によって支えられて神の言葉を取り継ぐものとされた。しかしその御言葉を受ける皆さんも、自分自身の人生、また私たちの愛する人々の人生、そこにおいてイエス様がその人生を支えていてください。単に私たちの願いが叶うかどうかではなく、神様が愛しているあなたの人生、罪と死に悩むこの世に神様の御心が届けられている、そのことを私たちは十字架をあてがうことによって受け止めていきたいのです。祈りを捧げましょう。天の父なる神様、イエス様が世にもたらされた十字架、それを私の人生にもあてがわせてください。私の口に信仰の告白を、私の心に救いをお与えください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。